ジャックインザボックス。
ジャックインザボックス、イエーイ。この番組は私たち新人声優の2人、さやかとグッディがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしております。
はい、今回は放送第93。
なんでそんなしどろもどろなんだよ。
93
歳ですよ。
だよね。
ですか。
で、ちょっと合ってるかなっていう。
およよ、さっき確認したじゃないか。
私が書いた紙はね、あの不安要素があってね。
なんて書いてあったな。あっちか。
いや違う。あの、でまだ未だに、リモートで収録を行っております。
そうですね、あのブッティの合わせがね、二人ともうまくいかないってい
うか、私今多分その、私自身が聞いてるのとかだけど、最初にブッティとって名乗ってから、私側だよ、私側からしたら名乗ったことにさやかのっていうまでなんかね、体感5秒ぐらいあった気がするのよ。
5秒
私がブッティのっていう体感ね、だいぶ長っと思った。体感もうちょっと短いけど、めっちゃ曲がって、あ、やば、始まってるよなって思いながら、
うっそ、
タイムラグすごい。
いや、でも確かに始まりって言ってからなんか3秒ぐらい曲がって、ブッティ始まってるよと思いながら、ちょっとドロモドロでこっち見てて、でも一応最初にね、あのこの番組の第一声はブッティからですから、私は声を上げてはいけないので。
私言ったんだけど帰ってこないなと思いながら、あーやっぱねとかと思いながら。
なるほど、私はブッティとって言われてすぐに
声が今コロナの状況が、あれ忘れた。タイムラグが次の話に進んでいいかな。
どうぞ
はい、まん延防止のために映画館に全然行けなくなりまして、で、私は行く見に行くって言ってるコナン君の映画に、まあ、現在リモート中、この今収録中では行けてない状況が続いております。目標ね、10回ってずっと言ってるのよ。
言ってたね、目標というか2桁は行くと、
2桁はというか、まあ同じにするかな、なんか前回、そう、一昨年、あ、そっか、去年やってないから、その前の年に3年、4年前ゼロの執行に、
もうそんなに
経ってるよね。
嘘でしょ。
しかも去年やってないからさ、その前にカイトキットやってるから、
あ、やった、カイトキットやった、
懐かしいや。
え、嘘。
そう見て、
ゼロの執行にそんなに前なの。
その時に10回、はい、私が進まない。
ごめん
そんなに前なんです。で、10回見たから、今度の時も、まあ、10回か、まあ、それかちょっと少なくしてももうちょっと少なめ、まあ、でも安室さん推しだから10回は超えないようにっていう感じで、でもいっぱい見に行くっていう計画を立てているにもかかわらず全然行けなくて、でしかも、まあ、この間、あのちょっと前にアニメのコナンくんのやつで映画紹介の回がいくつかあって、
あー、コナンあるあるですよね。映画が近くなるとね、特番やるんだよね。
そうで、なんか映画につながる前の段階っていうのもあったし、それとはまた別で、あの今回は登場するキャラクターが、そんなに初期からいないキャラクターじゃない、あの赤井さんっていうキャラクターと、その赤井さんのファミリーがメインになってるから、赤井さんは一番結構前に出てるけど、それより後のキャラクターとかもあんまり出てないし、山田さん、あの赤井さんも、山田さん出ちゃった、赤井さんのことも知らない人が多いからっていうことで、過去にアニメで放送されただいぶ前のやつをちょっと、なんだろう、切り取りじゃないけどして、アニメで放送してて4回にわたって、それをつい最近最初から最後まで全部見て、ちょっと気持ちを高ぶらせて、で映画館に行く気満々だったけど結局行けず、
はい、
悲しい。では今しかもワウワウで、ゴールデンウィークとかってワウワウはいつもコナンの再放送をするのよ。
ああ、しますね、
はい、そうそう。で、しかも前作するのよ。
前作、
ただ、そうそう、ただ 去年の作品とかはしなくて、うん、今回で言うと前作の、怪盗キットのやつはしてなくて、
映画の前作ね、
はいはい、ただそれ以降のより、あ、そうそうそうごめん、映画の前作をやるから、映画の1作品目から、まあ、今回で言うとゼロの執行人まで23作品かな、ゼロが1本使わせちゃった、うん、でそんぐらいの作品を毎年やってて、でお母さんに頼んで、てかもともと前作実家にはあったのよ、
はい、
映画の DVD をと、あの取り下ろしたやつが、でも
時計仕掛けの摩天堂から始まり全部あるのね、
そうそうそうそうそう、あったんだけど、
はい、
こっちで見れないようなものがあって、そのダビングの仕方によってはこっちで見れなかったりするのよ、なんかテレビのビデオデッキで、うん、撮ったデッキでしか見れない DVD があって、
ああそういう仕様にしちゃったのかな、
あそういう仕様っていうか、そういうメーカーとかがあって、
うんうん、
で、まあ、昔その撮ってもらったやつが見れないのがいくつかあったから、はい、私がこっちで見れてない作品があって、でそれを親に頼んで、結局また今この5月の間中にお母さんがまた新しく、私あのなんだっけ、
何、
ベーカーストリートの方で、
あ、はい、
14番目のターゲットとかがこっちの出来で見れないんだよ、
めっちゃ面白い作品にしたんだけ
ど、そう、あてかめっちゃ好きなんだけど見れないから、うん、それを今撮ってもらうとかして、結局またコナンをしょっちゅう見ております。変なオープニングトークになっちゃった。
コナントークだよ。オープニングトークというよりかはもう一つの、コーナーです。
いやなんかもうね、いやベーカーストリートのボールもめっちゃ好きなんだけど、
好きだよ私も、
うん、ね、プレステとかだったら見れるけど、プレステとかで見るとなんか巻き戻しとかも大変だからちょっと見れなくて、まあ、DVD でちゃんと、
うん、そうなんだ、なん
かそうそうそう、ちゃんと一から見れるものをまた取ってもらっているという状況です。オープニングトークでさやかのコーナーを潰しかけているので進めようかと思います。
本当だよ、私のコーナーなくなるかと思ってた今。
やばいなって思いながら聞いてまだ語ることはありますが、オープニング終わりますね。
オープニング終わりますねっていうの初めて聞いたんだけど、ラジオで。
コーナーに移ろうかと思います。その方がいいかと思います。じゃあ、まず最初のコーナーは、
はい、さやかのおすすめメニュー、
メニュー
メニューメニュー。はい、エコーまでが、おすすめメニューのコーナー説明です。はい、ということで今回さやかが皆さんにおすすめしたいメニューは、皆さんもご存知かもしれませんが、転生したらスライムだった件、知ってる？
知ってる。あ、なんかアニメシリーズでね、多分2期ぐらいまで見たかな。
あ、今2期だよ。じゃ全部見てんじゃん、お主。
あ、違う、でもあれ長くない？1期が長くなかった。
あ、1期も多分2クールぐらいやってるから、
あ、そう、じゃあ1期かな。
ああ、うんうん、なるほど。まあ、知らない方に、説明しますと、もともとは小説家ナロー系に連載されていた、通称テンスラという小説が原作となっております。まあ、いわゆる異世界転生ものの代表の一つですね。しかも人間として転生するんじゃなくて、人間じゃないものとして転生する、多分先駆けがこれじゃないかな。
そうかもね。そうだよね、それが一番有名なったもんね、人間以外のやつで。
多分ちょっとそこで、いつものまた天才む、異世界転生マヌカやーって思ったら、魔物やんみたいな。
魔物っつうか、しかもスライム、ぷよぷよぷよぷよ
ぷよぷよぷよぷよちゃう
の、
違うだろ、ぷよぷよ、
あのフォルムを言ったの。
フォルムね。なるほど。まあそう、まあ大体 RPG とかでいう一番の雑魚キャラに転生するっていう ね、まあ、そこがちょっと一番新しいところ、新しい切り口で攻めてたっていう作品ってなっております。まあこちら書籍版のシリーズでいうと、1200万部を超える超大ヒット作品で、今は、2期までが終わって、で、あ、2期の半分までやって、ちょっと今回特殊なんですけど、1期やってちょっと時間が空いて2期やって、2期の半分まで今全クールで終わっ で、その後に、テスラ日記という別のくくりで、
ま
あ、日記、そう。テスラ日記ってことで、まあ、なんて言うんだろう、日常系みたいな感じで、ちょっと物語とは、
デフォルメされてるような感じで、じゃなく、全く同じような絵、絵は同じ？
でもね、なんかね、作画はちょっと違うかもしれないけど、
なんかあるよね、なんかちょっと他のやつとかもさ、なんか学園、他の作品も学校バージョンみたいな、ちょっとデフォルメされたキャラクターたちが学校に通うみたいな、あれとはちょっと違うのか、
学園っていうか、まあでも本当にそのスライムたちがいる世界観は同じで、なんか物語の主流とはちょっと別の本当にわちゃわちゃした日常の楽しいウフハハハみたいなところが今現段階では放送されて、それが終わったらまた物語に戻るっていうちょっと特殊なケースを踏んでおります。この転生したらスライムだったけ、まあ、ご存知ない方にあらすじと言いますか、まあ、魅力を説明すると、まあ、スライムはファンタジー系の作品ではね、最弱キャラクターとイメージがあると思いますけども、この作品ではどんな知識も持っている大賢者と捕食することで相手のスキルを身につけたり、擬態したりすることができる捕食者っていうスキル、まあ、チートスキルですね。この大賢者と捕食者というチートスキルをスライムが獲得してるがゆえに、まあ、最初は本当にスライムとしてすごい最弱だったんだけども、そのもともと持っていたスキルを使って成り上がっていくっていうか、っていうお話。
頭いいよねっていうか。ん？頭いいよね、その主人公結構。
頭いい。まあ確かにね、そうだね。
よくなかったっけ？いろいろは、なんか、あ、てか、ゲームをしてたんだっけ、その子もとも。
ね、
なんか、想像力とか、
いや、
想像力とか
やろうか、うん、主人公はもともとは現世では三上悟っていう37歳の男性、大手ゼネコンで勤めている独身貴族、
そうだ、
そう、まあ頭は多分いいんだよね、すごい大手のゼネコンで勤めてるってことはさ、
そうね、
それでしかも37歳、彼女いない歴37歳、だ37歳で、
ああ、そうだね。
それで、ある日、後輩が婚約者を紹介するって時に、通り魔に襲われちゃって、で、その後輩を助けるために身をかばった時に、その通り魔に刺されちゃって、で、そこで、そう、後輩を守るためにちょっと死んじゃうんですね、現世の方では。死んだとされてます。で、その時に、まあ、そこはね、まあ、おいおい、いいとこ。あそこは、まあ、うん、まあ、そこは見てのお楽しみで。まあ、その殺された時に、まあ、血の気が引くじゃん。血の気が引いて、痛いって思ってたら、急になんか賢者の声が聞こえてきて、痛いってことが嫌だってことは、じゃあ、痛覚無効にしていきますね、とか。だから、刺されると熱いってことで、熱いって言うじゃん。痛いっていうよりかは。
言うね。
だから、熱い、熱いって言ってたら、では、熱さと冷たさを感じる、能力を、却下しますってことで、熱耐性と、冷却耐性がつくみたいな。まあ、本当に死ぬ間際に感じていた嫌なことを全部、とある賢者さんの言葉が無効化していくの。で、その後に、まあ、ほら、言ったじゃん。37年間彼女がいないということで、まあ、童貞ということで、で、まあ、賢者になるわけですよ。で、その、まあ、異世界に行くときには、二つ願い事が叶うということで、37年間童貞ということで、賢者になるってことになって、で、賢者の能力を身につけると。で、その後に、もっと女性にガツガツ行けばよかったのに、俺はもっと食って行けばよかったのに、捕食者っていう能力が追加されるっていう。死ぬ間際にクソーって悔しいって思ったことが全部ゲームにするとスライムになったっていう感じなの。
最強スライム、めっちゃ可愛いよね。でもスライム、
あ、めっちゃ可愛いし、なんかもともとね、本当は男性の声優がやってたのを、今度スライムの方が女性の声優になるんですけど、その女性の声優の方がめちゃくちゃ合ってて、もうそれも本当皆さん聞いていただきたいなってところですね。 や、ほんと爽快感がすごくて、もう頭空っぽにして見れるし、わけあいあいとみんながだんだん敵だったやつが仲間にやっていくっていうね、あ、そういうジャンプの王道的ない
いね、王道だね。
ぜひ皆さん転生したらスライムだった件見てみてください。
見てください。
以上、さやかのおすすめメニューのコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。